今日はエズラ記第9章です。このところでは結婚の問題と祈りのことが語られています。一節を見ますと、指導者たちが私のところに近づいてきて次のように言ったとあります。何が問題なのか、それはイスラエルの民、祭司、レビ人がカナン人やこの異国の人たちの忌み嫌うべき習慣と縁を断つことがなかったということが大きな問題であったわけです。そして2節には、かえってこれらの国々の娘を妻にし、聖なる種族が諸々の地の民と交わり合ってしまった。何が問題なのかというと、端的に言えば偶像礼拝が大きな問題であったということです。実会の中に私以外のものを神としてはならない、そして偶像を作って拝んではならないと言われていたわけです。ですから、この異国の民と婚姻関係を結ぶっていうことは忌み嫌うべき習慣と関わりを持っていく、偶像礼拝が中に入っていく、そしてそれが実は婚姻結婚ということでもたらされてしまうということであるわけです。しかしイエス様の系図を見るならば、その系図の中にこの遊女ラハブや、またモアブ人の娘であったルツなんかが入ってきているわけです。問題は何かっていうと、その偶像礼拝が中に入ってくる、そのことが実は2節の終わりにこの不信の罪という言葉が出てきているわけですけれども、その結婚云々というよりも、むしろその不信の罪は何か、神ならぬ神を礼拝するということであるわけです。なぜイスラエルの国が二つに分裂してしまい捕囚となったのか、それはソロモンの時に彼は多くの妻をこのめとって、そのことによって偶像がイスラエルの中に入ってきたということが最大の罪であったわけです。そのことによってイスラエルは分裂してしまった。もちろんエズラはそのことをよく知っていたわけです。3節には、私はこのことを聞いて衣と上着を引き裂き、髪の毛とひげを引き抜き、呆然として座り込んでしまったとあるわけです。そして彼はどうしたのか、6節のところに、私の神を私は恥じていますと彼は主なる神様に祈って言ったわけです。7節には、私たちの先祖の時代から今日まで私たちは大きな罪禍の中にありました。それは神様に頼まないで偶像礼拝をする、それが大きな罪禍ということであるわけです。そして7節の終わりには、剣にかけられ捕虜にされ、かすめ奪われ、面目を失って今日ある通りです。なぜ捕囚となったのか、それはもう偶像礼拝が大きな原因であったということを彼は告白をしているわけです。ところが8節を見ますと、しかし主はその憐れみによって私たちに逃れのものを残しということを彼は言っているわけです。立ち滅ぼされなかった逃れのものを残す、それは捕囚となって彼らは恥を持って生き延びたということであるわけです。そして不思議なことですけれども、その後に、私たちのためにご自分の聖なるところに一本の杭を与えてくださいましたという言葉が出てきているわけです。 このご自分の聖なるところに一本の杭を与えられた、これは十字架の予表ではないかと考えられるわけです。そしてこれは私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の身の私たちを少しでも生き延びさせてくださるためでしたとあるわけです。罪を犯し滅ぼされなければならない、しかしそれが主の憐れみによって逃れのものが残される、補修となり、それは70年間待たなければならなかったということであるわけです。まあ、7はこの聖数、聖なる数字というふうに言われるわけなんですけれども、もうまさにこの70年のその補修の実を経て、そしてもう一度憐れみをいただいて解放されていく。9節のところに、事実私たちは奴隷ですとエズラは自らのことを言っているわけですが、しかし私たちの神はこの奴隷の身の私たちを見捨てることなくと、そのように言っているわけです。もう奴隷となった、もう諦めてしまおうというのではなくて、見捨てることはない。そしてそのペルシャの王たちによって恵みを施される。そしてそれどころか神の宮を建て直させ、その廃墟を元に戻すことのできるものに神様はしてくださったということであるわけです。まあ、私たちは罪人である、罪を犯した、神様の恵みを受けるに値しないものであるわけですけれども、しかしその反面、神様は憐れみの神であるということです。その憐れみを罪人に与えて、そして奴隷であるものを実は全能の神様は用いて、神殿の再建、そしてまた廃墟となったエルサレムをもう一度建てるということを約束されたわけです。そしてそれを信じて従っていた時に、この神殿再建、そしてまたエルサレムが廃墟から復興するという大きな働きに、なんと奴隷であった者たちが用いられるということであるわけです。それは今日教会においても同じことではないだろうかと思います。教会は言うなれば罪人の集まりである。しかし同じ罪人でも刑務所に入っている罪人とは違うわけです。それは主によって罪許された罪人の集まりである。13節見ると、私たちの悪い行いと大きな罪悪の上に、さまざまなことが私たちの上に起こりましたが、私たちの神、あなたは私たちの咎に値するよりも軽い罰を与え、逃れのものをこのように私たちに備えてくださいましたということを言っているわけです。私たちの咎に値するというのは何かっていうと、それは滅びということであるわけです。しかし滅びを免れた、それは何かっていうと、もうバビロンの捕囚となった、それが軽い罰であったわけです。そしてそれをもう70年間耐え忍ばらなければならなかったということであるわけです。14節に、私たちは再びあなたの命令を破って忌み嫌うべき行いをするこれらの民と隕石関係に入っているのでしょうか。あなたは怒って、ついには私たちを立ち滅ぼし、残りの者も逃れの者もいないようにされるのではないでしょうか。もうこのままで会うならば、もう生かされている者もついにはもう滅ぼされてしまうという、そのことをエズラは神様に告白し祈ったということであるわけです。彼は罪をそのままにはしておかない、自分たちのこの異邦人たちとの婚姻関係をもうどのようにすべきかと、彼は神様の前にそれを持ち出し祈っているということであるわけです。 そして15節に、主よ、あなたは正しい方です。誠に今日ある通り、私たちは逃れの者として残されています。ご覧ください。私たちは罪禍を負ってあなたの御前におります。と彼は祈っているわけです。じゃあエズラは罪を犯したのか。そしてそのことを憂えている人たちは罪を犯したのか。そうではないわけです。もちろん、もう祭司レビ人で異邦人と婚姻関係を結んでいる者たちがいるわけですけれども、しかし彼らはそれをまた自分の罪として神の前に罪禍を負ってあなたの御前におります、取りなしの祈りをしている、それはもう自分の罪だということを言い表しているわけです。なぜならばイエス様自身も実は私たちの罪をあの十字架の上にあって負ってくださり、そして私たちの罪咎のために命を捨ててくださった。私たちはそれを忘れてはならないということであるわけです。ですから私たちは罪を犯した者を責めるというよりも、自分自身も同じこの罪を背負っているんだ、そのことを覚えて私たちは取りなしの祈りに励んでいくということであるわけです。私たちはこのことを覚えて、また私たちもこのエズラのように主の御前に出るものとさせていただきたいと思います。